証医の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする杏林シンポジア、毎週この時間は医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。
杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発、製造、販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
シリーズ、コモンディジーズ診療、昭和から令和への変化の3回目、医学教育と題して、日本薬科大学学長、福井嗣也さんにお話しいただきます。聞き手は、東京アスボクリニック、大西晋さんです。
福井先生、本日は医学教育という、大きなテーマでいろいろお伺いしたいと思いますので、よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。
医学教育にも長年深く関わっていらっしゃいますけども、まずその卒前教育ですね。卒前教育について、いろいろ改革がなされてきたと思うんですが、そのあたりからお話しいただけますでしょうか。
はい。大きな卒前教育の改革としましては、私はその医学生が卒業時までに身につけておくべき必須の実践的診療能力、知識、技能、態度に関する学習目標などを示した医学教育モデルコアカリキュラムが、文部科学省の医学・歯学教育のあり方に関する調査研究協力者会議によって2001年に作成されたことを挙げることができると思います。その後、実は改訂が繰り返されておりまして、2022年には第4回目の改訂が行われ、結果として国際的な水準での診療参加型臨床実習が強く推進される状況となっております。はい。そして診療参加型臨床実習を進める上でどうしても必要なこととして、臨床実習に入る前、4年次後半に必要な医学知識、技術、態度を医学生が身につけているかどうかを評価する仕組みが導入されました。この評価は、客観性を担保するため外部の組織によって行われることとなって、2005年に社団法人として設置され、2014年に公益認定を受けた医療系大学間教養試験実施評価機構、コモンアチーブメントテストオーガニゼーションが行っております。この機構は全ての医学部と歯学部が参加して作った組織で、各大学で作った試験問題のうち、良い問題を集めてプールしておいて、そこから問題のセットを作って各大学に提供する、つまり良い試験問題を共に利用するという趣旨から教養試験と呼ばれています。教養試験には知識の習得度を評価する CBT コンピュータベースドテスティングと、患者さんに接する態度や診察の仕方、基本的な技能の習得度を評価する OSCE オブジェクティブストラクチャードクリニカルエグザミネーションがございます。次に大きな改革として、医師法が2022年に改正され、医学生による医療行為が法律上正式に認められ、2023年度から実施されていることを挙げなくてはなりません。つまり医師法17条の医師でなければ医業をなしてはならないという文章に例外規定が設けられ、教養試験に合格した医学生は一定の条件のもと医療行為を行うことができるようになりました。一定の条件とは、指導医の指導監督のもとで行うこと、患者またはその代理人の同意を得ること、教養試験 CBT や OSCE に合格していること、医師の意向意と同程度の安全性を確保すること、ただし処方箋の交付はできない、などが明示されています。私自身関わった1991年の前川レポートでも、実はほとんど同様のことを提言していましたが、法律の改正にまで踏み込みませんでしたので、実際の臨床教育の場面では残念なことに多数の医学生が医療行為を行うところまでは至りませんでした。今回の法律改正後は、 医学生が医療行為をかなり行うようになったとの調査結果が出てきているようです、うんうんうん、
そのあたりは今後もさらにその拡大していくというか、そういう方向になるんでしょうか。
そうですね、うん、私が以前いた病院でも、はい、本当にこの医師法の改正を伴ったことでいろんな診療行為、うん、採血をはじめとしてですね、
なるほど、
もう本当にいろんなことを医学生ができるようになりました。
常に研修医がやってたようなことができ
るようにな
ったんですね。
ですから研修医になった時にできることが以前とは随分違って、
そうですね、
医療行為がもしできるようであればひょっとして研修プログラム自体が少し変わ る変えなくてはならない状況になるかもしれない。
私が学生の頃は卒業したらまだ採血すらやったことがなくてですね、研修の初日によく資格しながら採血した記憶があるんですけど、
そうなんですよ、ね、
その辺がだいぶ様変わりしてきたということですね。
随分変わってくると思います。
それは素晴らしいですね、
はい、
一方でそれをその質を担保するいろんな評価をする制度も整備されてきてるんでしょうか。
そうですね、はい、外部評価などが行われるようになりましたし、卒前教育の大きな変化の一つとしてその2010年に米国の外国人医師卒業教育委員会、まあ、ECFMG と呼んでいますけれども、はい、が2023年以降国際基準に沿って認定を受けた医学部出身者にしか米国で医師になる申請資格を与えないという通告が出て、それを契機に医学教育の分野別評価制度が導入されたことが挙げられます。この米国の ECFMG の通告後、2011年に全国医学部長病院長会議内に医学教育の質保証検討委員会が設置され、2012年から2016年にかけては文部科学省大学改革推進事業として医学教育分野別評価の具体的な体制、評価基準、評価法、評価者の要請、認定法等に関する調査研究が行われました。そして2015年に評価を担当する公的な機関として日本医学教育評価機構、JACMIと呼んでいますけれども、設置され、2017年に世界医学教育連盟 WFME の認証を受けて、2017年4月1日から医学教育分野別評価が正式に始まりました。評価は自己点検評価による内部質保証と JACMI 評価委員による外部質保証とからなり、評価基準は世界医学教育連盟のグローバルスタンダードを踏まえたものとなっています。
それでは次に卒後教育について伺いたいんですが、これはやはり卒後臨床研修が義務化されたってことがまず大きかったと思うんですけれども、そのあたりからの経緯を教えていただけますでしょうか。
はい、2004年度に卒後臨床研修が必修化されたことは非常に大きな医学教育上の出来事だったと思います。その研修プログラムは、当初そのプライマリーケアの研修を全ての卒業生に受けてもらうという目的で考えられたものですから、必修ローテーションの診療科は当初7診療科でありました。しかし5年ごとに制度を見直すことになっていて、かなり激しい議論の末、第1回目の見直しが2010年に行われて、実は実質的に3診療科まで減らされました。しかしながらその10年後2020年度からは当初の7診療分野に加えて一般外来のローテーションが必修とされて、再度プライマリーケア重視の方向に大きく変更されました。研修目標もブラッシュアップされ、医師としての基本的価値観、プロフェッショナリズム4項目、資質能力8項目、基本的診療業務4診療分野が挙げられています。そしてこの臨床研修の質を担保する目的で、指導医講習会やプログラム責任者養成講習会がずっと開催されていて、このこと自体私は、非常に多くの医師が、医療の理想像について改めて学ぶ機会となっていて、特に指導医養成講習会は10万人以上の医師が受けていて、医師の総数の3分の1がそのような機会を持ってきたこと自体、我が国の医療の質を高める方向に大きく 貢献してきたものと思っています。
なるほど。その2年間の臨床研修を終えた後の専門医の要請については今どのような動きになってますでしょうか。
そうですね、専門医の要請につきましても、日本専門医機構が2014年に立ち上げられ、2018年からは現在の新しい専門医制度が実施されています。内科や小児科等の19の基本領域の研修とその後のサブスペシャルティ研修の2段階制になっています。各領域の専門医の必要数や地域分布、サブ領域専門医制度の整備などまだ解決が求められている課題をいくつか抱えているように聞いています。
今後のその研修の展開は非常に大きな進歩が今後期待されると思うんですが、そのあたりについて見通しはどのような感じでしょうか。
そうですね、特に研修病院の外部評価につきましては、国際的な基準がどうも我が国も導入せざるを得なく、将来的にはですね、なるんではないかと思います。欧州や米国のその外部評価機関がですね、それぞれの国以外の国の外部評価も行うようになってきていて、最近では世界医学教育連盟が世界中の臨床研修病院を対象に研修の質を担保する目的で外部評価を行う体制を整えつつあります。昨年来私も何回か連絡を受けました。そして本年つい先日5月に入ってですが、タイのバンコクで学会がありまして、WFME の計画の内容や進捗状況が報告されたと伺っています。
今後、かなり大きな展開が予想されるようで非常に楽しみで、今日は福井先生どうもいろいろお話伺ってありがとうございました。
どうもありがとうございます。
シリーズコモンディジーズ診療昭和から令和への変化の3回目、医学教育と題して、日本薬科大学学長福井継也さんにお話しいただきました。聞き手は東京アスボクリニック大西晋さんでした。
それでは杏林製薬がお送りしました杏林シンポジア、来週をどうぞお楽しみに。